就活ヘンガーウト。皆さんこんばんは。この番組は就職活動をテーマに働くことやキャリアについて考えていく就活生応援番組です。就活に挑む学生の不安を少しでも和らげたり、キャリアを考える上での仲間に出会えるたまり場、ハングアウトとなるような番組を目指しておりますので、よろしくお願いいたします。私が番組パーソナリティの石井てるみです。そしてコメンテーターはおなじみ株式会社モザイクワークのシャンプーさんこと杉浦二郎さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。シャンプーです。
シャンプーさん、はい、お願いします。
よろしくお願いします。
はい。そして新メンバーのお笑いコンビ G パンパンダの星野幸喜くんと一平くんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やった、
やりました。
嬉しい、
ありがとうございます。
はい、3年ぶりのご出演、そしてレギュラー初回ということで、意気込みをお願いします。
嬉しい。謎の抜擢ですね、3年ぶりの。
確かに。
ようこそようこそ。
3年を経てレギュラーになるんだっていうね。
なんか仮でちょこちょこ出てて、よしこいつらだじゃなくて、3年後にいきなりドカンと。
はい、嬉しいです。
いつ何が何につながるか分からないですからね。
そうですね。
はい、ということでこれから月1レギュラーということで、
嬉しいですよ。
はい、仲間が増えて私もワクワクしておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、ちなみに今喋っているのが星野です。
僕が一平です。お願いします。
よろしくお願いします。
はい、低音ハスキーボイス、ナイスボイスなのが星野くんで、
ありがとうございます。嬉しい。
で元気ボイスが、元気ボイス、
無理しないでください。僕は覚えられないんじゃないでしょうか。怖いのでは。
元気ボイス、
元気ボイスね。元気ボイス、元気な、ね、
元気ボイス、
はいはいはい、イケイケなボイスが一平くんということで、リスナーの皆さんも
運動会みたいな褒められ方
雑。
まあまあでもね、この二人のその低音と高音で、
そうですね、
やっておりますということで、はい、リスナーの皆さんにも覚えていっていただけたらと思います。
お願いします、
はい、よろしくお願いします。
は
い、
そしてこの番組では毎回テーマを設けておりますが、今回のテーマはGパンパンダにいろいろ聞いてみようです。
おー、聞いてください。
はい、いろいろ聞いちゃいます。ということで始めていきましょう。就活ハングアウト。さて早速本日のテーマに移りたいと思います。 G パンパンダにいろいろ聞いてみよう、イエーイ、やった。はい、今回はGパンパンダがレギュラーになって初回の放送ということで、リスナーのあなたにはGパンパンダのことを、Gパンパンダにはリスナーのことを知ってもらいたいと思います。
はい、
それではまずは星野くんに自己紹介を兼ねて1分間でできるだけたくさんの質問に答えていただきます。
はい、いいですね。
はい、
こんな久しぶりです。
これね、私が質問を噛まずに言えるかっていうところがちょっとね、はい、ポイントになってくるんで、私も緊張してるんですけれども。
確かにそうですよね。はい、そこでタイムロスする。
タイムロスしかも噛むと自分が笑っちゃうっていうね。
そ
う
そ
う
そ
う、
あ、やばいやばい。
そうそう、やばいですけど頑張ります。
僕も頑張ります。
はい、頑張れ。
はい、
それでは参りましょう。よーい、スタート。お名前、年齢、ご出身を教えてください。
星野幸喜、28歳、東京都出身です。
お笑い芸人としてどんな仕事してますか？
人を笑わせています。
お笑い芸人になった理由は？
めちゃイケが好きだったからです。
お笑い芸人になる前のイメージは？
厳しい世界。
お笑い芸人になって大事に思ったことは？
自由。
お笑い芸人になる前はどんな仕事を？
会計士と税理士をしてました。
大学で専攻していた分野は？
会計です。
学生時代に所属していたサークルは？
お笑いサークルのお笑い工房ルードです。
学生時代にしていたアルバイトは？
会計士です。
学生時代の志望業界と職種は？
お笑い芸人です。
学生時代の就活の軸は？
就活の軸は、とにかくお笑い芸人を早くやりたかったので、その、はい、お笑いをやりたかったです。
学生時代に力を入れたガクチカは？
ガクチカ、コント
ご自身の就活は100点満点中何点？
100点です。
大学生に戻れるなら一番何したい？
人ともっと喋ればよかったです。
はい、終わり。
恥ずかしいな。
あ、でも15問行きましたよ。
すごい。
あ、本当ですか？
ね、
結構行きましたか？
結構行きました。今までもこの1分間でいろいろな質問するってやってきたんですけれども、はい、12ぐらいでしたね、杉浦さん。
そうですね、
ね、
最多ぐらいじゃないですか。
いや、ちょっと いいペースでございましたけども。
素晴らしい。
杉浦さん、何か気になる点ありました？
お笑い芸人になって第一の思ったことで、こう自由っていう答えされてたんですけど、ちょっと気になりましたね。やっぱ自由なんですか？
そうですね、やっぱり養成所とかの時って結構いろいろ厳しくいろいろ教えられるんですけど、
いざやっぱりプロの世界入ってみると人と人なんで、そのルールももちろん大事なんだけれど、結果その人のことをどう思うかっていうところで意外とやることは自由でいいんだなっていう、
なるほど、
ことですね。
その対比なんですね。
そうですね、そうですね、はい、
はい。そしてちょっと質問がまだありましてですね、ちょっと私が気になる質問、
はい、はい、
笑いの仕事でやりがいを感じるときはどんなとき？
うわ、
先輩芸人に聞かれる質問じゃないですか。
そんな先生これなんか ハラスメントするつもり全くないんだけど、
飲み会でこんなの言われたら地獄です。
そんなことないでしょ。ポップに答えていいんだからね。
でもやっぱりそれは本当ね、やっぱ舞台で受けたときが嬉しいですよ、僕たちは。
そうよね、はい、まあ、あの瞬間もう
そうですね、うん、笑い声聞けるときじゃないですかね。
はい、
もう石井さんがお母さんみたいになってますね。
そうなんですよ。そう、リスナーの皆さん、私たち同じ事務所の先輩後輩という関係性でもありまして、
そうなんですよ、
はい、はい、まあね、でも普段なかなか会う機会ないんですけど、
そうですよね、は
い、ちょっと久しぶりに会えて私もウキウキしております。
はい、そうなんですよ。あの事務所 あの若手芸人たちはあのここ数年で石井照美さんがすごい綺麗になったっていう、
ね、あらやだ、
ざわついたりしてる時期がちょっとねありました。
そうだったの、ざわついてたの。
なんかだからみんな1年目で所属したてで、うん、誰が誰か分かんない中で、あ、なんかちょっと綺麗めのお姉さんいるぞみたいな、
あ、そう、
あれが石井照美さんか。
え、石井さんめちゃ嬉しそうな。
めちゃくちゃ嬉しいです。
そうなんです、うん、はい、なんかもう昔、うん、本当にあの最初のイメージが、うん、その短足時代っていう、その石井照美さんがすごいちょっとぽっちゃりめの
そうそう、
おかっぱ時代のピンネタがすごい印象強かったんで、
そう、少女時代っていうアイドルの格好して足も全部バーンって出して、はい、でまだ私が5キロぐらいまだもうちょっと太ってた頃にやってたネタ、はい、を見てたらしくって、
見てたんですよ僕。
そう、
すごい
面白かったんですよ、
そのイメージらしく。確かに私そこからちょっと運動するようになんかして、はい、だいぶイメチェンもしたんですけど
綺麗になったんですね。
綺麗になったんだ。そうで、まあ、確かにね、若手の男の子何人か直接確かに言ってくれたんだけど、はい、ちょっとそんなざわついてるとは知らなくてちょっと今すごいいい気分です。
やった方、はい、よしよし、
すいません、あの私の話になっちゃって、はい、ちょっと2人が主役ですから本日は。
いい、
は
い、いいですね。
ということで星野くんについて知っていただいたところで、続いて一平くんです。
よいしょお願いします。
はい、お願いします。よいしょお願いします。はい、それでは一平くん、自己紹介を兼ねてできるだけたくさんの質問に1分間で答えていただきます。いきますよ。
よし、負けないぞ。
はい、よーい、スタート。お名前、年齢、ご出身教えてください。
一平、28歳、東京都出身です。
お笑い芸人としてどんな仕事を？
面白いことしています。
お笑い芸人になった理由は？
楽しそうだから。
お笑い芸人になる前のイメージは？
すごく厳しい世界。
お笑い芸人になって第一に思ったことは？
時代を作らないといけない。
お笑い芸人になる前はどんな仕事を？
人事で面接官をしてました。
大学で専攻していた分野は？
広告です。
学生時代に所属していたサークルは？
早稲田大学お笑い工房ルードです。
学生時代にしていたアルバイトは？
あの工作教室のお兄さんとか。
学生時代の志望業界と職種は？
広告業界中心でマーケターとかです。
学生時代の就活の軸は？
なんか新しい事業を作れる人。
学生時代の学知科は？
コントをやってました。
いや、ご自身の新卒就活は100点満点中何点？
90点。
大学生に戻れるなら何をしたい？
留学です。
今就活生だとしたらどんな業界が気になる？
スタートアップ。
お笑い芸人の仕事でやりがいを感じるときはどんなとき？
めちゃくちゃウケたときです。やった
すごい
すごいすごい。
一平くん17問いきました。
やりました。
しかも私が完全に途中で噛んだのにやばいやばい。私のロスがなかったら18とか20ぐらいいけたかもしれない。
最後までいきましたね
でも最後までいったから何かではないですよね別に。
いやいやいや、でもちょっとすいません、申し訳ないです。
いやいや嬉しいです、こんだけ。
いや、すごいすごい。
でも相方より多くいけたのが嬉しいです。
いやでもそうね、だいぶ3問も上回りましたけれども、
ただの回答丸パクリが結構あったんですけど
確かに。どうですか？
確かにな、
どこどこどこ。
いや、やっぱまずいのはそのコンビ揃って、うん、そのお笑い芸人としてどんな仕事、なんか笑いを作っていますみたいな恥ずかしいことを2人揃って
合ってるんだから。
いやいやいや、素晴らしい答えだと思いますけれどもさあ、杉浦さん、気になった点ありました？
いや、これ石井さんかまなかったら聞けた質問だったんですけど。
ごめんなさい申し訳ないです。
座右の銘はっていうのがあったんですよね。
聞きたい
これ聞きたいですよね。
座右の銘聞きたい。
座右の銘か、ジーパンパンダのちゃんとしてない方に聞くんですね僕はですね、なんやかんやで一石二鳥なんですよ。
おおおお、
はい、なんか結局 人間が生きれる時間って限られてるので、うん、すごい一石二鳥を繰り返していかないと人より多くの経験とかできないなって思ってます。
なるほど、
なるほど、すごい。
もうだからまさに
人の2倍生きてる感じですね。
そうね、
素晴らしいですね。
確かに。でお笑い芸人になって第一に思ったことはっていう質問に対して、はい、時代を作っていくって、
ね、時代を作らないといけないって思いました。
うん、なんかすごいかっこいい答えだけど、
かっこいいですかね。
その心は何ですか。
やっぱりちゃんと売れるって考えた時に、うん、単に面白いとかだけだとやっぱ売れてる人いないなって思ったんですよ。
なるほど、面白いだけじゃダメだと。
結局何かを、うん、なんかこうネタをやって売れるって人はほぼいなくて、うん、そのネタが時代を作っていたりとか、例えばバイキングさんとかも優勝した時にすごい面白かったですけど、うん、さらになんて日だっていうのがやっぱ社会現象みたいにみんな使ってたじゃないですか、
うんうんうん、
やっぱ時代を作ってるなと、
はいはいはいはい、
そういう存在にならないといけないんだなと痛感しました。
でなんか俗に言う流行らないといけないっていうのはあるよね。
流行ったりとかですね、うんうんうんうん、流行るのは大事ですね。
みんながそれを口にして一つの文化ぐらいにならないとっていう意味では、でもそう考えるとなんかスタートアップにも、もしね今就活生だとしたらどんな業界が気になるっていうのに対してスタートアップって答えたけども、
はい、
やっぱなんかゼロから何か作り出すっていうのがお好きなのかしら。
そうなんです。
お
でもそうですね、誰かのレールに乗ってるのなんか面白くないなと思います。だからお笑い芸人やってるのかもしれないですね。
なるほど、
すごいネタ作ってないのに
厳しいツッコミが
誰
かレール乗ってたら違うかなと思います。
乗ってるのに乗りたくないっていうね。
二人のレール、
複雑な
二人のレールだから。
二人でね、シクレールということで、はい、星野くんと一平くんについてねよく知っていただいたところで、後半では星野くん一平くんにリスナーからの質問やお悩み相談にお答えいただこうと思います。ここからは星野くん一平くんにリスナーからの質問やお悩み相談にお答えいただこうと思います。お二人への質問が今回たくさん届いております。
ありがとうございます。
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 それではまずこちらのお便りからです。東京都21歳女性大学4年生のアボカドさんからいただきました。星野さん、一平さん、こんにちは。
こんにちは。
私は次の4月から社会人になる21卒の大学生です。就活中はお二人のネタを見て元気をもらっていました。
あ、嬉しいな、
すごい。
就活の結果無事に内定をいただくことができたのですが、本当にこの企業でいいのだろうか、うまくやっていけるのだろうかと、いわゆる内定ブルーの状態になってしまっています。お二人は内定ブルーを感じたことはありますか。またどのように対処すればいいでしょうか。ぜひアドバイスをいただきたいです。
なるほど、
はい、どうでしょうかお二人。
いや、内定ブルーはまあちょっとはなったりするもんなんじゃないですかね、やっぱり、
うん、どうしてもなる、環境が変わる時ですしね、
はい、
うん、
マリッジブルーに、まあ、のっとって内定ブルーって言うと思うんですけど、
うんうんうん、
結局入社も企業との結婚というか、
お、
一個しか選べないじゃないですか。
そうね、
そうなんじゃないかなと思って、やっぱ難しいっす、うん、ならないことはないと思う。
ならないことはない、なって当然
対処が大事だと思います。
対処、
対処、やっぱ入社決めるってことは、うん、絶対なんか尊敬する人とか、うん、一緒に頑張れる同期とかがいたからなんか入社しようと思ったと思うんで、
うんうん、
そういう人たちに会ったりしたら、うん、すごいハッピーな気持ちになると思うんで、
確かに
やっぱこの会社めっちゃいいじゃんってなると思うんで、
うんうん
う
ん、
そういうことをしてみたらどうでしょうと。
なるほど、
思います。
内定先の人とか同期の人にいっぱい会ってみると、
はい、
気持ち悪い。
僕も一回会ってそれやりました。
ほうほうほう、一回会った、
一回なんかちょっと内定大丈夫かなと思ったんですけど、うんうん、大丈夫かなって人事に相談したら、うん、なんか会わせてくれて、
うんうんうん、
ですごいその人になんかお前やっぱ頑張れると思うよみたいなとか、うん、この会社こんぐらいいいところあるよとか言われて、さすがにいい会社だなって思い直して、うん、
なるほど、
あったんで。
なるほど、じゃあ社会人の先輩に、その自分の内定先の先輩に会って話を聞いてみるっていうのが、まあ、具体的にはおすすめだと。
おすすめです。
はい、ありがとうございます星野くんいかがでしょうか。
そうですね、僕ちょっとさっきのインタビューでもちらっと喋ったんですけど、
はい、
まあ、結論言うと僕一般的な就活って経験してなくて、もともとお笑い芸人になりたかったんですよ、
はい、
でちょっとそれにあたって食いぶちとかを作った方がいいんじゃないかということになり、会計士の資格の勉強をして、
はい、
でその登録をするためにですね、
うん、
その実務要件というのがありまして、うん、2年間働かなきゃいけないっていうことで、その会計士が働く監査法人っていうところに行っていたので、
はい、
なんでしょう、その仕事先でどうなるっていうところを あんまりその当時は考えてなかったんですよ。なんですけど、まあなんか今思うとなんかお笑いの事務所とかもなんかこういうのあるなと思って。
わかる。
結構ライブとかの楽屋とか話してもそうじゃないですか。その、いやーうちの事務所はダメだよとか、なんか吉本行けばよかったみたいにこう愚痴ったりみたいなことって結構
みんな愚痴ってるよね。みんな若手お笑い芸人、はい、じゃうちの事務所とかじゃないよ。
全部
けど、ね、みんなそれぞれの芸人が自分の事務所はなんか、何もしてくれないとか、はいはい、そういうの聞くにつけ、あ結局別に芸人ってだから本当さっき一平君言ったみたいにもう自分から作らなきゃいけないんだな、事務所が何かしてくれば待ってちゃいけないんだなってすごい思った。
はい、
ごめん話したぎて。
本当なんかそういうことで、まあもちろん、これが勤められるっていうねちょっと立場違うのかなとは思うんですけど、まあ、結果自分がそこでこうどう動いて何学ぶかだったりするのかなという気がするので、はいはい、まあちょっとそのね会社に対する意識もあるけど自分はどんな社会人になろうかなみたいなことをこうね、考えていくと仮に会社がちょっとここ嫌だと思うとこがあってもそれ乗り越えたらよりいい社会人になれるとかあるかもしれないのでなんかそれをうまく利用してほしいなというふうに思いました。
なるほど。この企業が何をしてくれるだろうとかじゃなくて、はい、
そうです
ね、どこにいようと結局自分が頑張って正解にするしかないという、はい、
そうですね、全然そこで失敗してもいいんじゃないかという。
なるほど、
あれめっちゃいいこと言うじゃん。
おマジで。
いやいや、めっちゃいいことめっちゃいいこと言ってくれましたけど二人とも
嬉しいです。
杉浦さんいかがです。
いや僕もね自分でやったことなんですけど、やっぱり内定してから OB 訪問したんですよね。
はいはい、
でやっぱりこの時期は、社会に出ることの不安もそうですし、やっぱり会社に対する不安っていうよりも、そもそも社会に出ることの不安の方が大きいんですよ。
本当そうですよね。
でそのためには解像度を上げるしかないので、具体的に入ったらどうなるかとかそういうイメージが湧けば湧くほど多少安心にもつながっていくし、今から何したらいいかっていう準備にもつながっていくので、僕はねやっぱり OB 訪問は結構内定後の方が積極的にやってほしいなっていう、まあ今コロナの時期なんですけど、オンラインでも多分話してくれると思うのでやってほしいなっていうことと、あと星野くんが言ったのが最高でしたね。
いや星野くん言ったのが最高でした ね、
はい、やっぱりねその通りだと思います。そのどこにねやっぱりこういても活躍する人って活躍するし、
ね、
しない人はしないので、やっぱりどこでもやっていけるようなねやっぱり力って本当に大事だなと思いますよね。
自分次第ということですものね。はい、具体的には OB 訪問をしてみて一平君が言った通り、
そうですね、
そして最終的には星野君言ってくれた通り自分次第と、そのどこへ行こうと、
そうです、ね、
自分がそこで頑張るという、
そう
すごくないですかこのお悩みコーナーおじばばーなの2人がすごいパーフェクトに答えてくれて、
よしよしと一問終わった後によしよしって
やめてるクリア感ありますね、
はい、順調でございます。
口に出さないからそれ
いやいやもうさすがでございます。どんどん心の声をねマイクを通して言っていただいて、はい、続いてはこちらです。東京都20歳女性大学2年生のバームクーヘンクエンさんからいただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
星野さん、一平さん、はじめまして。
はじめまして。
お二人のラジオを聞けて本当に嬉しいです。
嬉しいな。
今回はご相談したいことがあってお便りを書かせていただきました。現在大学2年生なのですが、将来は芸人さんのマネージャーさんか放送作家さんになりたいと考えています。
お
そこで学業とお笑いを両立させるために何か心がけていたことはありますかというのをお伺いしたいです。これからもずっと応援しておりますということですけれども、一平くん王が出ましたけどもどういった心の声ですか。
いや芸人のマネージャーは仕事として大変な仕事ではあると思うんですよ。まあでも全部の仕事大変だと思うんで、
まあね、
あれですけど、
まあ、昼夜飛ばすみたいなところもあるしね。
そうですよね、特に深夜ラジオとか芸人の帯同したりするじゃないですか、労働する時間がね、いろいろあるんで、
時間帯がね、
体力とかも必要ですから。
確かに、
いやでも頑張ってほしいですね、これなりたいっていう気持ち
そうね、何かになりたいっていう気持ちがあることがもう宝物だからね。
本当にそうですよね、
はい、で2人には多分学業と笑いを両立するために心がけていたこと、そうどうやっていたのかって私も気になるんだけども、
まあ、僕そんなに勉強をちゃんとやってなかったんであんまり良くないかもしれないんですけど、でもやっぱお笑いってめっちゃ大変じゃないですか、答えがないから。
答えないね、
勉強は、まあ、大学で勉強答えないことも多いですけど、でもまあやったらやった分だけこう進むし、
そうだね、
答えがあるものも多い
お笑いよりは多いよね、
学位の単位だったら、うん、はい、うん、なんでもう勉強はもう本当に効率的にちゃちゃちゃっと終わらせて、うん、もうその時間決めてやるっていうのが一番いいかと思います、うん、
なるほど。
で、答えなかったりとか時間がもうあってもあっても足りないようなものに対して時間を割くっていうのがいいんじゃないでしょうか。
一平くんも星野くんも学生の頃はもうやっぱお笑いに割く時間の方が圧倒的に多かった。
勉強と比べたら圧倒的に多かったと思います。
僕はあれですね、うん、大学 1,2 年の頃はもう資格の勉強ずくめだったんで、もうほぼほぼお笑いやれなかったですよ、
はあ、はいはいはい、
もう朝8時から夜10時までずっと自習室みたいな、ね、もう本当にそういう感じだったんで、うん、だからそのこのバームクーヘンクエヘンさんがどれぐらい本気でこのお笑い関係の仕事に絞っていくのかみたいなのは、うん、なんかちょっとポイントかもしれないですね。学業とお笑い両立っていうところで、うん、変な話マネージャーさんか放送作家さんだけを目指してるんであれば、うん、その学業に関してはまあそこに付随するところを頑張ればいいんじゃないかなというふうな気がして、うん、なんでそのなんでしょうね、そっちに行く夢に向かってで逆算して、うん、今必要なものどれだっけみたいなことをちょっと考えていくと、うん、まあ両立というよりかは最終自分が欲しかったゴールにこう行けんのかなという気がしますね、
う
ん、だから僕は両立なかなか得意じゃなかったですけど、なんかゴールが定まってればいいんじゃないでしょうか。
はい、芸人のマネージャーか放送作家になるとして、
はいはい、
大学2年生の今は何をするといいんだろうね。
そうですね、うん、でもやっぱ放送作家さんって結構いろんなルートあるじゃないですか。
あるあるある、本当に、うん、本当に人の数だけあるよね。
そうなんですよ、うんうん、そうなんですよ。だからその別に就活とかじゃない、まああの一般的な就活じゃなくて、
うんうん、
まあ人によってはその芸人さんのね、まあつながりだったりとか、
うん、そうね、個人的なつながりだったりだとかね、
はい、あとまあはがき職人からみたいな方とかも、
うん、そうか、そういうのは今からでも別に始められること
がある。そうですそうです、だからなんか結構動いてみると、うん、なんかいろいろ具体的に見えてくるものあるかもしれないなというふうに思いました、う
ん
う
ん
う
ん、確かに。杉浦さんいかがです？
ジーパンバンドのお二人から見て、うん、こんなマネージャーさんになってほしいみたいな、なんかあるんですかね。
なるほど、理想のマネージャー像。
そうですね、
これは今のマネージャー聞いているのかな
そこ難しいところですけどね
もう言えないやつじゃん、もうじゃ
もう完全に松岡さんめちゃくちゃ良くない？
めちゃくちゃ松岡さんめちゃくちゃいい、で松岡さんがなんでいいかを、そう、私たちのマネージャー松岡さん、あの同じマネージャーなんですけれども、はい、じゃあなんで松岡マネージャーがいいかっていうポイントで、はい、私はレスがとても早い、
あ、
返信が早い、あと私がいただいたお仕事関係先への反応とかもすごい早いっていうので、うん、お仕事先の人もやっぱ反応が早くて助かるとか、そういうのはすごくある。
すごいです
よ。でその私たちのマネージャーは一人で、まあ一人何人かいるけども何組も見てるから多分常に連絡が行き交ってるんだけども、うん、そういうのに一個一個返すって多分すごい大変なんだけれども、そういうのを厭わずになんかポンポンやってくれる方なのかな。一つには、う
ん、とんでもない情報処理能力ですよね。
ねえ、二人は何かあります？
あの目の前の仕事に対してこうした方がいいっていうのはもちろん言っていただけるのは嬉しいんですけど、うん、やっぱ将来に対してこう一緒にどうやって歩いていけるかっていうのを考えてくれるっていうのが一番でかいですね、
うん、あ、
そう、なるほど。
これ非常に難しいですけど、うん、一個目の前の仕事をしたから 100% 明日から売れる、放送されたから売れるとかじゃないじゃないですか。
ないないない、
うん、積み上げてって、うん、今この番組に出るとかこの経験をすることが将来どうつながるかみたいな話を一緒にできる人が素晴らしいマネージャーかなと思います。
本当そのスケジュール管理とかだけじゃなくて一緒にその未来のビジョンを描いていってくれる人、まあ、そのためには広くエンタメとかもやっぱ詳しかったりたくさんのものを見てきた人とかが私はいいのかなと思うので、バームクーヘンクエンさんももう時間がある今のうちにいろいろなありとあらゆるエンターテインメントで過去の名作映画だとかそういったものも今のうちにいっぱい、お笑いだけに限らずね、お笑いもですけれどもそういうのいっぱい吸収しておいてほしいなと思います。多分ねこれはマネージャーさんになろうとも放送作家さんになるにしても役に立つのではないかと、はい、思いますので、ぜひ参考にしてみてください。続いてのお便りはこちらです。埼玉県20歳女性大学2年生のごまだれポンズさんからいただきました。ありがとうございます。ジーパンパンダのお二人はじめまして。
はじめまして。
私は現在教育学部の2年生です。入学したての頃は絶対先生になりたいと思い、大学の勉強や子どもと関わるサークル活動、塾講師のアルバイトなどをしてきましたが、将来本当に学校の先生がいいのか不安になってきて、企業就職を視野に入れ始めました。 ただ通っている大学が教育学部しかない短科大学なので就活の情報が手に入りづらく、情報がほとんどネット頼りになってしまっています。そこで質問なのですが、お二人が就活した時に直接先輩からもらった情報で一番役に立ったのはどのようなことでしたか？またできれば周りに就活生がいない中で就活することになりそうな私に何かアドバイスしていただけますでしょうか？よろしくお願いします。はい、ということですけれども、先生じゃなく他の就活もしようかなというごまだれポンズさん、どうでしょう？
みんな悩んでますね、いっぱい。
いや、そうなのよ。この番組やってると思うんだけれどもね、みんな悩んでるのよ。どんな年齢のレンジだろうと。
そうですよね、
うん、
そうなんだな。僕が就活した時に先輩からもらった中で役に立ったのは、やっぱり就活を始めた時に知っている会社ってほんの一握りじゃないですか、うん、
はい、
特に消費者として知ってるとか、うん、直属の先輩が行ったことある会社しかないんで、
うんうんう
ん、だから知らない会社なんて本当に無限こう存在しますし、
はい、
自分の大学の最寄り駅から大学行くまでもビルいっぱいあって、うん、全部のビルにほとんど会社入ってるわけじゃないですか、
はい、
知らないじゃないですか、
うん、
知らない会社をどんだけ知りに行けるかっていうことを聞きました。
いいアドバイス。
じゃあお前途中のビル入ってこんにちはとかしてみたことあるかとか言われて、
うんうん
うん、あ、ないですみたいな。
なるほどね。
そこにもたくさんの人が生き生きと働いてるぞ、
うんうん、
言われたのがすごい良かったですね、
はい、うわ、知ってる会社の数をどんどん増やしていくと、
はい、
情報自分から取りに行けますものね。はい、星野くんどうでしょう？
そうですね、まあ、僕はそのやっぱりその就活っていう意味で言うとあんまりその一般就活してないので、
うん、
直接先輩からもらった情報でっていうのはちょっと難しいんですけど、
うん、
そのもう一つの方 の, その周りに就活生がいない中で就活になりそうな私何かアドバイスというところで、
うんうんうん、
ちょっと僕もなんか今状況似てるなと思ってて。
え、今、
はい、今ですね、
うん、
まあ、僕さっきも言いましたけど会計士の勉強してて、
うん、
で一応税理士の登録もしてるんですよ。で税理士業務をするっていう時には、
はい、
まあ、もちろん自分でその、ね、税理士の仕事しなきゃいけないんですが、
はい、
なかなかその周りに知り合いの税理士が僕いないんですよ、
うんうん、
どっかの税理士事務所に所属してたわけでもないし、
はい、
結構それが大変 で,、
うん、
でそれで言うと、まあ、実務で例えばこの仕事とかこの職種っていうのを、まあ、知りたいと思うじゃないですか、
うん、
意外とその一点だけを知ろうと思っても、うん、なんか知識って深まらないのかなという気がして、
うん、ほうほう、
例えばごまだれポンズさんだったらその企業就職って言った時に、
はい、
その就職先の情報っていうのもありますけど、
うん、
じゃあ例えばその教育関係の企業の縮図というか、
うん、
ここにある仕事の種類ってどうなってんだろうみたいな、
うん、
その一辺もさっき言ってましたけど、うん、ちょっとそこの全体感が自分で勉強できるようになると、
うん、
必要な情報をどっから手に入れたらいいかとか、
はい、
なんかそういう指針が見えてくるんじゃないかな気がします。だから僕は結構その教育関係の就職先だけじゃなくて日本の今の教育をちょっと深めに勉強してみるっていうのがいいんじゃないかと思います、
うん、なるほど。興味のある業界がそもそも今どうなってるかということを広く勉強してみる
ですね、
ということですかね、はいはい。
まあ、でもその星野が言ってた通りのなんか教育に関する就活市場みたいなとかを教えてくれる就活サービスの会社とかいっぱいあるんだよ。
ああ、そうなんだ。
そうそうそうそう。だからネットとかで教育就職状況とか教育就活サービスとか調べると教えてくれる人と会えるとか、オンラインでも相談できたりするから、そういうとこ行ったりすればできると思うし、星野ぐらいの行動力をごまだれポンズさんが持てばね、絶対うまくいくからね。
本当ですか？
本当に。なんだ
その星野ぐらいの行動力っていうのはちょっとびっくりして、
なんでだよ。自分で税理士に聞きに行くってすごい行動力だと思うけどな。
確かにね、まあ、すごい行動力がある2人だけれども、ちょっとねお時間の関係でここまでなんですけれども、他にもたくさんの質問をジーパンパンダのお二人にはいただいていたんですよね。
あ、はい、そうなんです、お便りいただいたユッキーさん、マイティーソーダさん、ピピピのピーちゃんさん、あやねさん、 DJ お魚さん、のんちゃんさん、あゆみさん、ありがとうございました。
はい、
ありがとうございます。
またね、来月2人にはご出演いただくので、その時にもまたご質問いただけたら嬉しいです。
お願いします。
以上、Gパンパンダにいろいろ聞いてみようでした。お送りしてきました就活ハンガーと、そろそろお別れのお時間です。星野くん、一平くん、いかがでしたか？
なんか夢みたいですね、こんなラジオ。
夢
夢みたいな
夢は叶うんだよ。
はい、嬉しいですね、こんなコミュニケーションリスナーの皆さんと取らせていただけるのが。
あ、そうですよね。
はい、
一平君どうでした？
星野がね、思った以上にいい声でいい回答をしていたので、いや、新しい一面教えてよかったです。
嬉しい、
ね、向いてるよね。
向いてるな星野、うん、
いやでも一平の元気ボイスも良かったです。
元気ボイスバカにすんな。バカにすんな。
いやもうね、来月も元気ボイスでお願いいたしますということですけども、はい、杉浦さんいかがでした？
いやもう3年ぶりにもうこんだけ活躍してまた戻ってきてくれるって嬉しいですね。
めちゃくちゃ活躍してますから2人は。
そうですよね、
はい、渡辺期待の星でございますからね、はい、どんなに売れてもまた来月も出てほしいなと。出てね。はい、お願いしますね。いやいや、私も本当元気な頼もしい2人に入っていただいてすごく楽しかったです。
ありがとうございます。
Gパンパンダのお二人には毎月第2週のご登場ということで、次回は11月10日にご出演いただく予定です。そして来週はもう一人の新メンバー、フィロソフィーのダンスの戸塚音羽さんにお越しいただきます。
番組では感想やご意見をお待ちしております。もちろんお悩みや質問も大歓迎です。就活ハングアウト番組ホームページ内にあるメールフォームからお寄せください。ツイッターの場合はハッシュタグ就ハンでつぶやいてください。フォローもお願いします。
また過去の放送のポッドキャスト配信をしていますので、こちらもぜひお楽しみください。
それではまた来週です。さようなら。
さようなら。